ビング、リンパを流すと人生が変わる。株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、もう早いもので7回目の放送になってくるんですね。
ですね。
いろいろとね、長谷川先生がリンパに出会った時、そしてご自身がいろいろと、病気というかいろいろと苦労されてきたっていう、ね、中でリンパに出会ったとお伺いしてきましたけども、いろいろとあの具体的なことも、先週は未病でしたっけ、お話聞きました。長谷川さんのね、この人健康ですよ、その健康状態の捉え方、何をもって健康だっていう風に長谷川先生自身は捉えるんですか？
自分で自分の体を、声を聞くとかってよく言うじゃないですか、自分の体の声、
会話をして、
でそれは心も不安にならないで、その状態を自分で捉えることができないと、わからないことじゃないですか、正しくは。ですので、本当に、保健体育で習ったように、心と体が、スッキリしていてっていうことなんですが、やはりその自分の、状態を知ることができる。で、健康に向かっていくことができる人っていうことを、健康だなって思います。風邪をひくとか、ひかないとかではないですね。私は引いたから弱いんです、健康じゃないんですとかじゃなくて、その状態を保ててるかどうかっていうことなんですね、心と体が。
ああ、そっか、ちゃんと意識できてるかっていうことですかね。
そうですね、調子を捉えられてるかどうかっていうことですよね。
でも、今はね、いろいろと、よく睡眠をとること、そして。睡眠とってちゃんとした食事をして運動しなさいなんて、これちゃんと生きていくけで一番重要な3項目よなんて言われますけども、それができてるかどうかって言われればね、サボってるありますもんね。
でも、サボってたとしても、自分が今睡眠が取れていないっていう、単純に取れていないという事実を捉えているだけでいいじゃないですか。
ああ、分かってるから、
だけど不眠なんだって言っちゃう人ってことです。これが不健康な状態、未病の状態。
あ、そっか、寝れないんだと言っちゃうのは不健康ですね、確かにね。
昨日、5時間しか寝なかった、いつも自分は6時間寝てるから1時間足りないって、この足りないも、もうこれもマイナスなワードですよね。
そうですね、ネガティブワードですね。
そうです、そうです。だから昨日5時間寝たでいいですよね。
なるほどね。5時間寝た。すっきりしたよ。それでいいんだけど、足りてないんだよね、って言った瞬間にもう、ちょっとへこみに入ってます、
そうなんです。本当に足りてなかったとしたら、寝たけど、まだ、だるさが抜けてないとか、眠たいとかっていう、その次の言葉はあると思うんですけど、それは不眠ではないじゃないですか。なんかこう病名にとらわれていて、その病名の中に隠れちゃって、自分がこう諦めるっていうか、なんかこう、病名を外側に出せば不眠っていう言葉に入っちゃうっていう、なんか例えばそうですけど、便秘とかもみんなそうですけど、病名の中に隠れちゃうかなって。でもそこにこう、例えば年齢だからとか、いいんじゃないとか、遺伝だからしょうがないよねとか、なんか何かにこう囚われてしまって、本当のその事実が見えてこない。なんか昔のその寓話だと、よくなんかほら、群毛像を表すとかあるじゃないですか。一人一人がね、像、目の見えない状態で像を触ると、触って帰ってきた人は、足触った人は木だったよとかね。花触った人は大きな幹だったよとかね。そんな風に一人一人が違う答えを言ってしまうような感じで、なんかこう、 みんなが、それはそうなんだよって決めてる、自分が。だもっともっと広く見て、離れてみたら、どうだったよねっていうことなんですけど、それは、説明としては、大きな足があってっていうか、大きな塊があったから木だと思ったみたいな、なんかこう、そういうものに隠れちゃっているなっていう、名前に隠された本当の原因を、紐解かないで、バグをこう見つけないで、何かの答えにして終わりにしてしまって、それでぐるっと頭痛ってなったから、原因はすごいたくさんあるんだけど、でもついでに頭も痛いから頭痛薬を飲むっていう、なんかそこに簡単に行っちゃっている人がすごく多いなっていう感じですね。
なるほどね。確かにそうですよね。もうしょうがないんだよ、もう年だしとかね、もう更年期も入ってんじゃないかな、もうしょうがないんだよ、これって言い出したら、もうなんかそこにもう依存して、もうしょうがないんだよで、終えちゃってますよね。
そうなんです。
そう。
なので、ちょっとこう、もうちょっとその本当の自分の原因っていうのを何なんだろうってこう、紐解いていく情報であるとか、知識、知恵っていうのを私は講座とかでは、あと施術もそうですけど、教えしながら、対応させていただいてるんですけれども、多分それが、まあ、世の中ありすぎちゃって、何が本当かわからなくなっちゃって、っていうことで、ざっくり大きいところに行った方が簡単だし、もう迷い始めると怖いぐらい、怖い側にバーって行っちゃうぐらい情報がいっぱいあるので、多分行きたくないのかもしれないんですけど、そうなっちゃう。例えば、チャットの GPT に、便秘って入れるんですよね。はい。便秘って原因は何ですかって入れると、すごいんですよ。生活習慣とか食事とか運動とかストレスによってとか、わーって出てくるんですね。で、その原因を自分でこう一個ずつ上げていくと、その原因がわかりますって書いてあるんですよ。でもそれが自分の中で、わからないじゃないですか。生活習慣はこうであでとか、食事がこうでって。それを人に伝えることができないですよね。
そうですね。
だから正しい答えは得られないじゃないですか。だから正しい自分のことが分かってないと、正しい答えも GPT ですら分からないみたいな。
そうか。そうですよね。チャット GPT で僕もやってみたことありますよ。これ、イエス、ノーで症状別にこう、どんどんどんどんフローチャートがあって、ね、最終的にあなたはこれじゃないですか、みたいな診断をしてくれたりとか、ありますけども、さあね、ネットとか、チャット GPT なんていうのは巨大なデータの中で統計学で導いてるだけでしょうから、その人のそのものズバリじゃないですよね、それはね。確率は高いのかもしれないですけどもね。
その上に、自分の状態が分かってない人がほとんどなので、
そっか。
なので、聞かれても、答えてることも、ざっくりとっていうか、何かの影に隠れた、本当に細分化された、さっきも、お話ししましたけれども、眠れない、ではなくて、何時間寝たっていう、その単純な、その明快な、状態っていうのが自分の中にわからない人がほとんどなので、やっぱり原因は見つからないんですよね。
そうか、自分が分からないままそのデータに打ち込んでいくから、それは正しい答えは出てこないだろうっていうね、感じしますよね。
そうです。で、そこに原因が、例えば腰が痛いって言ったら、意外と腰に原因がないことが多かったりとか。
そうですか。
そうなんです。で、例えば胃が悪いとか言った時に、胃が痛いってなった時に、本当に胃の粘膜が悪くて胃が悪いっていう人と、その周りの筋肉だったり、ストレスだったり、冷えだったりとか、まあ背中側だったりとか、別の要因で胃がシクシクするっていうことっていっぱいあるんですけど、それも原因がそこにないので、でも、胃痛って入れると答えは胃痛から入っていくので、だから自分がわからないと、わからなくなっちゃうんですけど、原因は。見つけられなくなっちゃうんですけど、リンパは原因と結果がはっきりしているので、 分かっていただいて、俯瞰してこう見ていくと、本当の自分って何なんだろう。本当の自分のこの場所の、微病の状態とか病気の状態の原因って何なんだろうって分かってくるんですよ。本当に見えてくるんですね。
リンパを学ぶと見えてくる。俯瞰して見えてくる。
そうなんです。
そうか。とりあえず我々今できることは、リンパを教えてくださったリンパの集中している箇所をこう流していくっていう行為を今我々はしておけばいいですか？
それをするのと同時に、前の日と、今、ズッピーさんすごく言ってくださっていますけれども、こう流してみると、触ってみると、なんか、あったかいし、気持ちいいし、楽になった気がするっていう、ここが一番大事で、やっているのとやらなかったのと、それから何日間続けてどう変わったかを、自分で見ること。で、それが楽になったっていうことプラス、なんかお通じも違ってきたとか、そういえば睡眠も楽だったとか、そういえばいつもちょっとしかお水飲めないのに、その後すごくお水を飲めるようになったとか、この単純なことなんですけど、普通にバーって時間で流れちゃうと忘れちゃうようなこと、気がつかないことが、こういうところがリンパのな、あの、よく流れてるポイントですよっていうことが分かってくれば、ああ、さっき長谷川さんが言ってたこれができてる。ってことは、もしかしてこれでリンパ流れてるようになってるんだとか、そういうふうに気づいてもらうための、知恵っていうかね、そこを教えしてるところなんですけど、それをずっとこのラジオでも、ポッドキャストでもずっとお伝えできればなと思っています。
ありがとうございます。私もさっき一瞬やっただけでこう楽になったりとか、成果がね、どんどん見えるようになって、感じ取れるようになってくると、また前にどんどん前進していくでしょうからね。
はい、そうです。はい。
ありがとうございます。またね、次回も楽しみにしておりますので、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。